2月20日日曜日15時48分県警本部内。
ああ、トシさんか。捜査の方は進んでるか。あのな、未明の遺体の身元が分かった。メモを取れるか。
はい、大丈夫です。控えられます。
一人は穴山和也23歳、住所は銚子。もう一人は井上正夫23歳、住所は土清水だ。
穴山と井上。
古田の反応にかなりの間があった。気になった本部長の朝倉はそれについて問いかけた。
どうした、そしさん。
本部長。
なんだ。
申し訳ございません。
は？
私、本部長に報告しておりませんでした。
トシさん、俺はあんたの言ってることはよくわからん。
その名前、知っています。
ああ、もう知ってたか。
いえ、違います。その男らの名前は、3年前から知っています。
なんだと？
刑事部の一角に設けられた来客用のスペースにあるソファーに腰をかけ、そこに配された固定電話から電話をしていた朝倉は、自分と向かい合って座っている片倉の方を見て動きを止めた。片倉は朝倉の表情を見て、何か重要な情報が電話の向こう側からもたらされそうなのを察し、とっさに電話のスピーカーボタンを押した。
その二人はリープ犯です。3年前、当時二課の課長だった一色の交際相手を交換したと思われる男たちです。
朝倉と片倉は驚きの表情でお互いの顔を見合った。
そんな話こっちまで上がってないぞ。
朝倉の言葉に土器が含まれていた。
本部長、この件は事件になっておらんのです。
まさか申告されてないからか。
喜怒哀楽をあまり表に出さない朝倉だったが、この時は感情的だった。目の前のテーブルを力いっぱい叩いた。
本部長、落ち着いてください。私が代わりに電話に出ます。
感情的になっている朝倉を落ち着かせるために、片倉は彼から受話器を奪った。
父さん、俺だ。
片倉。
一部始終は聞かせてもらった。なんでそんな大事なことを黙っとったんや。
すまん、部長命令や。
そうか。
そう言うと片倉はそのまま腕を組んで朝倉の方を見た。彼はすぐに冷静さを取り戻したのか、こちらの方を見て続けろと合図をした。
トシさんだけはそのこと知ってるやつは。
多分な。あとは当事者と部長しか知らんやろ。
なんでトシさんには部長を話したんや。
さあ、なんでやろうな。ただ当時部長が鬼捜査してる中で精神的に参っとったのは、俺は旗から見ても感じ取れたけどな。だからこっちから声をかけたんや、部長に。そしたら話をしたいことがあるって打ち上げられた。で、被害者が告訴するつもりがないようやから、自分で独自に捜査して犯人はある程度確定してるって言っとった。できることならこいつらを法の下で裁いてほしいと切に訴えとった。でも被害者本人のことを考えるとどうにもできんと。なんとかこの事件の落とし前をつけたいと言っとった。
で、殺してしまったってことか。
片倉がそう言うと、その場に沈黙が流れた。その沈黙を破ったのは古田だった。
現状の物証とか因果関係を考えると、そう考えるのが一番説明がつく。ただ、
ただ？
いや、何でもない。
二人のやり取りをその場で聞いていた朝倉は、片倉に電話を代わるよう指示をした。
豊さん、幸い松永はそのことは知らないようだ。どうだ？ 片倉とトシさんで捜査を続けてくれないか。
本部長。
突然の朝倉の提案に意表をつかれた。
片倉も松永には相当頭が来ているみたいだ。自分の家のことは自分たちで落とし前つけた方がスッキリするじゃないか。
いいですが。
よし、決まりだ。
そう言うと朝倉は片倉の方を見た。
わかりました。
片倉は戸惑いながらも命令に従った。